前回からの続き。
はい、ということで超相対性理論、演技するとはどういうことかというテーマで石田丹郎さんをゲストにお迎えしつつ2週目の収録になりました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週はね、丹郎さんのご自身のバックグラウンドのお話から、その国際的な背景に加えて、そもそも役者って何なんだろうっていうので、イギリス、アメリカ、日本、そして、伝統芸能の分野で その演じることのざっくりとしたタイポロジーみたいなのを教えてもらったのがちょっとね、
はい、
ヒロさんどうでした、振り返って。
いや面白かったですし、まあ、ちょっと丹郎さんのこの辺のその日英英米の比較かなは聞いたことあったんですけれども、こうちゃんのあの漫画ね、ダブルの紹介からちょっとぐっと、もしなんか自分が急に俳優とかになったら何やるんだろうってちょっと想像しながらこう聞いてみた
そう、気になるよね。
荒木さん、もし役者の仕事しなくて行けなくなったら、まず私に連絡する
っていうのが何かですねめ
っちゃ心強い最も相談しなければいけない相手が、
例えばさ、本当に今みたいなシチュエーションで急にですよ、台本渡されて素人が、あの舞台に立たなきゃいけなくなったみたいなことになったら、即席で何やるんですか、何やったらいいですか。
即席でですね、
だ例えばさっきのダブルみたいに、そのこの主人公は、あ、主人公っていうか自分の役はどういう生活をしてたのかって妄想とかするのがいいのか何すりゃいいんだろうね。
多分即席であんまり時間がない場合は、役作りをそこまでせずに自分と似たような感じのキャラクターでできるかどうかをまず検証して、それができなそうだったら できるように脚本をまず書いてもらうというのが一つですね。
なるほど
めっちゃサバイバル技術を教わってる
でその自分の範囲内でできそうな役だったら、次は脚本、台本をもうとにかく何度も読んで、台本のセリフを覚えるんじゃなくて、その裏にある思考だとか意思、何を考えてるかみたいなところを決めていくっていう作業ですね。でそれを覚える。
なるほど。
あとは緊張した時にどうするかっていうテクニックを覚える。
はあ、そういうテクニックがあるんだ。
そうですね、その2つ即席だったらだけやりますかね。
面白い。
ちなみに緊張した時ってどういうテクニックがあるんですか。
緊張した時は緊張ってするものなんですよ。っていうか緊張しないとおかしいし、緊張することによって思考回転速度も早まるので、僕なんかは緊張してない時は危ないって思う方なんですけども、なんでその緊張しないんじゃなくて、緊張に左右されないようにするためにはどうしたらいいかなって話なんですけど、そうするとまあ緊張してる時って大体重心が上がってる状態なんですよ。なんかまあ心が浮ついてるとか言うじゃないですか、なんか気分がなんか上がっちゃってるとか、その大体その緊張してるってことを日本語で上がるっていう、っていうのは結局重心が上がってる状態なんですよ。
面白い。
それをどうやって下げるかっていう、重心を下げるためのエクササイズがまあ2つ3つあったりとかするんで、そういったことです。
身体論ですね。体から整っていくんだな。
いや
だからそういった意味ではサウナ入るのもいいかもしれない。
サウナ、はい、まあ、整うつながりでね、
整ってる時って重心結構下がってるんですよ。
確かにね。
だからまあ即席としてサウナに行けるみたいなのもありかもしれない
そんな余裕があったらね
演じることでちょっと思い返したんですが、
はい、
もう何年も前だけど、多分10年くらい前なんですけど、あのスープストック東京とかを経営してる遠山さんらと一緒に、
はい、
河口湖かなんかに遊びに行った時に夜飲んでいったんですね、結構酔っ払ってきて河口湖のおとりで飲んだんですけど、お酒飲みながらなんか即興劇をやる流れになっちゃったんですよでちなみにそこには演技をやってる人なんてのはいないんだけど、なんか酔っ払ってそういう流れになったんですね、
はいはい、
で何をしたかっていうと、ちょっと設定を考えて孝太郎っていうふうに言われたんで設定を考えるんですけどだんだんとね、まあ、ポツポツと雨が降りそうだ、水が当たるなみたいな、じゃあこうしましょうと、
はい、
今ここにいる5人は全員実は宇宙人で地球に降り立っている、でも宇宙人であることを隠していますと、で最近着いたばかりで雨っていうのを体に受けたことがないから、本当は雨を体に受けて大感動してるけど、めちゃくちゃ抑制しながら 落ち着いたふりをして評論してるっていうのをちょっとやってみよう。
面白いっすね。
でみんなでそれをやったり、でそれになんか味を占めていろんな新しい設定、次は遠山さんが、うん、じゃあみんなで昨日見に行った映画の話をしようって、昨日誰も映画見に行ってないのね。ほんでちょっとずつどんな映画だったのかっていうのを一人一人そのなんか即興で設定を作りながら、
うんうん、
あでも吉田君と来てたじゃん、あの時見終わった後どこ行ったのとか言ってなんか強引に振ってくるんですよ隣の人に。でどんな返しをするのかを待つみたいな感じなんだけど、あでも僕はね、うん、本当に唇となんか耳の穴がアップになったシーンだけは本当に笑いがこらえられなくてみたいな、よくわかんないことをなんかみんなどんどん言い出す。でもなんか笑うためのシーンではないので、みんなそこでこうシラフなふりをしながらどんどん乗っかっていくっていうなんか、まあ生活者の即興の遊びなんですけど、それはなんか演じているようなでもあるんだけど、その実は日常の延長でもあるかなとも思ったんですね。真実ではないけれども、しかし台本があるわけではないので、なんというかシナリオはその場で生成される、相手との関係によって生成される、何かでっち上げている、で何かをこうなんていうんですか、すでに記憶しているものを再現しようとしているんじゃなくて、まあ、なんか仲いい人と喋るときに言葉が言葉を呼ぶようなシーンっていうのはよくあると思うんですけど、次の言葉がね招かれるっていうのはそれの延長なのかなと思ったんですね。でなんかちょっと疑問に思うのは、なんか演じてるとき、人の演技をしている人は一体何を体感しているのかっていうのは、なんていうの、つまり台本があるからその次に何が起こるかっていうのは分かっているわけじゃないですか、脳の中でも。でも今ここを演じ続ける、つまりそこには未来の情報は先取りしていない体としてそれを演じ続けなきゃいけないし、
その通りですね、
未来の、ね、感情は今表出させてはいけない、
う
ん、事前に自分が死ぬことは知らないし驚くことも知らない、
うんうん、
っていうなんか矛盾を常にリアルに辿っていかなきゃいけないことって、
うん、
まあ見ていてみんなそれをやっているんだけど、それっていかに可能なのかっていうのはあんまりこう合点がいかないところでもあるんですよ。
そうですね、いろいろあるんですが、まあ、今ここっていうのはすごく重要なキーワードですね、まず一つ、
うん、
あと僕は17年くらいかな、ロンドンで即興の劇団をやっていたの、共同主催してた
ので
、即興に関しては結構詳しいというか経験も豊富だったりとかするんですけども、
マジっすか、
演技って全て即興なんですよ。
お
というか、その宇宙人が初めて体験する雨みたいな時、
うん、
それこそまさに演技なんですよね、
うん、
っていうのは、例えばその即興で作った物語を台本として落とし込むとするじゃないですか、
うん、
で、まあ、そうすると台本にはセリフとト書きが書かれると思うんですけども、その時にセリフだけ見たら彼らは宇宙人だってことは書いてないですし、セリフだけ見たら、え、すごい、何これ、え、めっちゃ冷た、何これとは書いてないわけじゃないですか。
書いてない。
でもそこって書いてない部分を演技しなきゃいけないっていうことなので、
うん、
演技っていうのは台本に書いてあることじゃなくて、その裏に何があるかってことを演技するっていうのが、まあ、大前提。
うんうんうん、
台本のセリフは言わなきゃいけないですけども、セリフを言うことが演技じゃなくて、その裏の思考回路をちゃんと表現するのが演技、
うん
うんうん、
と言えると思うんですよ。
なるほど。
でその上でその思考回路の部分って大まかには決まってますけども、その微妙な機微だとかっていうのは台本には書かれてないことが多い
ん
です。うん、すごくいい台本はそれがうまいこと、その台本に書かれてないことニュアンスまでうまいこと書かれてるのがすごくいい台本だったりとかするんですけども、
うん、
ほとんどの台本はそのニュアンスまでは書かれてないので、
うん、
そこは毎回毎回役者が即興でやる部分と言っていいと思うんですよ、うん、でそれができていないと予定調和の演技になったりだとか、うん、その今を生きていない演技だったりだとか、その臭い演技になりかねない、
うんうん、
そこは役者と役者の間で台本には書かれていない即興での対話がなされてないといけない。
あ、いい話だな、
いうことですね。
それが毎回違う可能性もあるっていうことですよね。
というか毎回ちょっとずつ違わないと新鮮さをキープするのが難しいです、
うんうんうんうん、
だからまあ、
うん、
劇場だったらまあ毎晩毎日毎日ちょっと違うで済むんですけど、例えば映画の撮影、映画とかドラマの撮影だったら毎テイクずつやっぱちょっとずつ変えていかないと演技がまあ予定調和でつまらないものになっていく傾向にあります。
なるほど、
そうか、
だからその時に例えばずっと好きでしたっていうセリフをどういうふうに言うのかみたいなところが、言い方の部分はずっと好きでしたっていうのは変わんないかもしれないけども、その時何を考えているのかっていうのはちょっとずつ変えてもいいことだし、変えるべきことっていう感じですよね。
なるほどね。だから演劇とかの場合だとお客さん入ってるから、今日の空気感でのお客さんとのコラボレーションみたいなこともまああるわけ、
大いにありますね。
ですよね、
うん、
だから今日の芝居と明日の芝居はやっぱりセリフは一緒だけどニュアンスが違うみたいなことは十分あり得ることで、
そうですね、
であれですよね、実際にそのドラマとか映画とかって撮影あるけどテイク何十もやったりするわけじゃないですか、
場合によってはありますね。
これ大変だね、役者ってね。
大変ですよ
ね。
そうだから大変だから、自分がアップじゃない時はそこまで本気でやらないとか、そういう、まあ、技術を身につけなきゃいけないわけですよね。その毎回毎回新鮮な演技をしてたら使われないテイクしてる時に浪費しちゃうじゃないですか、その新鮮さ、だから自分が背中しか映ってない時とかはそこまで新鮮さを求めないで演技するとか、ってことをするわけなんです。
新鮮さを浪費しないっていうのめっちゃ面白いなでも あれだね、トークイベントの控え室とかそういうことですよ。
あ、まあそうですよね、そうそうそう、
事前に面白い話しちゃうと盛り上がらないから、あえてちょっと喋るのを緩めたりすることある
しますよ、
うん、
あとなんだろうな、まあ、前回からの、まあ、順序立てて話をするとすれば、演技って皆さんしてますよねっていう話で、いろいろ調べてると、その自分が演技してるっていうことを自覚できるタイプの方とそうじゃない方といるってことが最近分かってきたんですけども、その演技っていうふうに聞くと半数ぐらいの方は悪いものだっていうふうに感じる方がいらっしゃるようなんですよ。それは八方美人とか自分の本当にの部分をどこかで隠してるだとか、あとまあ猫かぶってるみたいな、そういうネガティブ的なイメージの演技っていう風に感じる方が多いので、そういう方々は演技してますよねっていう風にピンとこない方が多いという前提の上でなんですけども、例えば家庭の中の自分の振る舞いキャラみたいなものと、職場での振る舞いと、あと友達との間とか同級生との間ってみんなちょっとずつ違うじゃないですか、でそれってどこかでやっぱ私たちは日々演技をしてるっていう風に言い切ってしまっていいと思うんですね。でそういったことをまあ唱えてるのが平野啓志郎さんの文人論っていうのは、やっぱそういったことにちょっと近いことをおっしゃってるなと思っていて、それぞれのシーンだとか誰と一緒にいるかによって人格ちょっとずつ変えてますよねっていうことは自覚した方がいいんじゃないかっていうのは僕も大賛成な部分で、なんかもう変えてるっても割り切っちゃっていいと思うんですよ。割り切っちゃった方がスイッチのオンオフができるようになるんで、そうじゃなくてそれを割り切らずに、でも自分全部自分ええってなっちゃうと、まあ職場でなんか大変なことがあった時にそれを家庭でも引きずってしまうみたいなことが起こりやすくなると思うんですけど、でも職場の人格と家庭の人格やっぱりちょっと違うんだよね、見せてる部分があって、割り切っちゃえば、まあ職場ではこう言われたけどそれと、まあ自分の家庭の人格は違うしとかっていうふうに割り切ることができれば、少しまあ日々の生活生きやすくなるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。
それはすごく自然ですよね。
で文人論もそういったことを言ってるんですけども、でも一個だけちょっと僕が賛同できない部分っていうのがあって、それが文人論ではそのそれぞれのシーンの他人格が全て自分であるっていうふうに言ってるんですけども、役者としてはそれとはまた別に根本的な軸となるような自分というか、まあ己みたいなところはやっぱり存在するっていうものですね。
ははははは、 それ文人論と違うところですね。
そうなんですよ、違うんです。
核となる本当の自分を否定するっていうのが文人論のスタート地点。
そうなんですよ、うん、なんでそこがちょっと違うんですけども、
うんうん
うん、でなんで違うかっていうと、僕はまあ役者なんで、その核となる自分がないと、その演技をしてる時にそのキャラクターに引っ張られちゃって、うん、核となる自分に帰ってこれなくなるっていう恐怖を感じるんで、
うん、
それを感じないために核となる自分っていうのはすごく大事だというふうに考えるんですね。
はいはいはい、
うんうん、
誰だっけ、あの竹中直人さんだったか忘れちゃったんですけれども、
うんうん、
常に演技をしていないと人前に出られないっていうようなことをどこかで言っていたような気がします。
ほうほうほう、
これちょっと伝聞なので正しいかわからないのでそのつもりで聞いていただきたいんですが、
はいはい、
記者会見みたいな場っていうのは演じているわけではなくて、その役柄ではなく竹中直人さんとしてその場に立っているはずなんだけど、とてもコミカルに振る舞ったり、
うん、
なんか演劇的声色で語ったりしてるんですけど、それはなんかその自分みたいなものがむしろその迷子になっているようなイメージなのかもしれなくて何かを演じていないと人前に立つことが難しい、本当の自分とはどこに行ってしまったんだろうっていうような感覚なのかもしれないと思いました。
うん、そうですね、僕はどちらかというと記者会見に限らず、やっぱその社会で私たちが生活していく上に、そういうなんか本当の自分、その素の自分をさらけ出さないっていうのは必要なことなんです、絶対的に、
うん、
でそれはだからその小さい頃からだんだん成長していくにあたって学んでいく社会で生きていくための鎧といいますか防具みたいなものだというふうに思っていて、それがないと本当の自分っていうのは傷つけられてしまうというふうに思っていて、それなんでその本当の自分をさらけ出すっていうことはほとんどなくてですね、だからもうさらけ出すことがないから平野さんとかは存在すらしないっていうふうに言っちゃうかもしれないですけども、僕なんかは例えばトイレにこもってる時とかペットと対峙してる時ぐらいしか本当に自分で出してないんじゃないかなって思うぐらい、それぐらいなんかすごく儚くて危ういもん、そんなそんじょそこらで見せてはいけない何かっていうものが本当の自分、まあ幼児性にも近いかなと思うんですけど、じゃないかなっていう思ってたりしますね。
これはやっぱりイギリス的なクラフト&スキルを身につけた後により強化された考えでしょうか、西田さんとしては。
そうだと思います、
そんな気がしますね。
あと結構これって螺旋論、最近おっしゃってますけど、荒木さんが何かを学んでいくためにはその一旦その自分の出発点から遠ざかってまた戻るけど、その螺旋、
うんうん、
だから前よりも高みに行ってるっていうふうに考えて、その螺旋式の、 あのバネみたいなもので、まあ人間っていうのは成長してってるみたいなことでしたよね、
はい、
はいはい、で考えるとその螺旋の軸っていうのが素の自分とか本当の自分、
うーん、
螺旋の真ん中に通ってる何かが自分なんじゃないかなと思います、
うん、僕丹郎さんに聞いてすごいあれだったの、その幼児性っていう言葉がすごく印象的で、イギリスのメソッドでもその自分の幼児性みたいなことに気づくそのエクササイズとかあれがあるみたいな話も聞いたことがあるんだけれども、
そうですね、
だからいい役を演じられてる時っていうのはその自分の幼児性がその与えられたキャラクターとうまい感じで相似関係があるとか、なんていうか投影できているみたいな時にこうハマるみたいな、なんかそんな話も聞いた記憶があって、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、はい、
じゃあそこを認識しておくっていうのは大事なことなんでしょうね。
そうですね、幼児性イコール人の魅力っていうふうに言ってしまっても構わないと私なんかは思っていて、なんかその気難しい人だけどどこか憎めない人っているじゃないですか、うん、それってなんかどっかで幼児性が垣間見える時だとかっていうのとすごい密接に関わってるなって思うし、その舞台上に犬とか子供が一緒に出てたら観客の目線は絶対そっちに行っちゃうから叶わないっていうよく言われるんですけど、それってやっぱり犬とか子供のその予測不確実性というかその危うさみたいなところ、子供ってそうじゃないですか、何するか分かんないそこがまあ何か人間として魅力に感じる部分なのかもしれないなって私は思ったりします。
なんか半分分かるけど、危うさは あらゆる文人に出てきていい気がするな。
ああそうそうそうですね。
なんか僕なんか思うのは、例えばこういう調査財政理論の収録の場で初めて語れる話があるけど、これは例えば正月家族会では絶対話さないわけじゃないですか。誰もそんな長い話聞いてられない。で、家族といる時の自分が何か偽ってるとか、ここにいる自分が何か偽ってるっていう考えはやっぱ僕もなくて、かなり文人的に捉えていて、全部本当で、でどこかの自分だけを切り出しても面白くないと思っちゃうんですよ。全自分を体験できていないと面白くないと思っちゃう。
どうし
ても
、
なんか一つのコミュニケーションで自分らしさが発揮できる場面っていうのはほぼないので、だからこそ複数のコミュニティに属していることがよく推奨されるけど、家族だとか例えば職場とか第三の場所、趣味の場所運っていうのがあるけど、なんかそれってまさにそういうことなのかなと思うんですね。他者と会うってこともあるし、異なる自分と会うっていうことがすごく大事なのかなとも思うんだよね。でなんか芯があるかどうかっていうのは僕の中ではまだよく理解できていないですね。そこはそういう意味では、
なんでしょうね。イメージ的には、僕の個人的に持ってるイメージですけど、まあ、文人論的な考え方を軸とするとすれば、鏡の部屋ってあるじゃないですか。多角形な部屋ってあるじゃないですか。自分が中心に立っていて、まあ、六角形とか八角形とか九角形の部屋みたいなのがあって、でその一個一個が自分の文人なんですね。でその一個一個が文人の多角形の部屋の中心に自分という存在が立っているのかいないのかみたいなっていう感じですかね。で僕は立っててほしいなと思うし、立ってるんじゃないかっていうふうに思ってるんですけど、
まあだから戻れる場所みたいなことを田野さんね、この放送の中でも何回か言ってるけれども、そこが大事なんだろうね、多分ね。
って僕は思います。まあ、役者としてはそれがないと辛いんで、どうしてもそっちに思考はいっちゃいますよね。
そうね、どっちがどうなんだろうね。ないって考え方も全然あると思うし、僕どっちかっていうと、あれだな、なんかあるような気がすんな、僕自身の認知としては。全ては僕なんだけれども、でそこも否定するつもりもないんだけれども、全ての人格に中心のこのひろゆき荒木の幼児性はいろんな形でにじみ出てる気がしてっていう、
なんか多分文人論の先の話を僕はちょっと感じてると思っていて、文人論自体はすごく秀逸だと思っていて、ともすると円形の空間に自分がいて、どのコミュニティも全部自分かもしれないって、ああどうなっちゃってんのみたいな、そういうその混沌とした状態にいる方々に向けて、いや円形じゃなくて多角形であって、一個一個が文人として考えていいんですよっていう風に、そういうなんか救いの手を差し伸べてくれたのが文人論だったなって私はちょっと思ってたりするんですよね。
なる。
なんか普通に生活してると辛いじゃないですか、やっぱりその一個一個のコミュニティで自分の出してる人格ちょっと違うかもしれないとか、ね、気づけないと辛いんじゃないかなって僕なんか思いますけどね。それでいいって言ってくれるのは素晴らしいことだと思いますよ。
なるほど、なんか難しいな。どういうこと、それでいいと言ってくれる。
そのコミュニティによって多人格であって良いというふうに文人論は言ってくれてるような気がして、それっていいじゃないですか。そういう感覚を多分持っててない方って多くて、そうするとなんか、あれこの職場の自分で、なんで職場での自分っていうか、職場での立ち振る舞いと家庭での立ち振る舞いが違うってことに罪悪感を感じたりとかしちゃう方も多分多いと思うんですよね。でも そこに罪悪感を感じる必要はないですよっていうふうに言ってくれてるのが文人論なのかなと思うんですけど。
なるほどですね。
な
んかそこはありそうで、もう一個言うと、例えばその、職場ですごく高圧的なボスがいて、で本当は言いたいことがあるのに言えないみたいな状況があるときに、自分はこの人の前で自分を偽ってしまっているんじゃないかっていうのがあるかもしれなくて、でそれは何だろう、他の家庭の時の自分と同じ時の自分と同じか違うかっていうよりも、自分を封印されてしまう関係があることの辛さみたいなのも存在しますよね、きっとね。
そうですね。
でなんか自己効力感とか、つまり 自分が封じられるともはやそこにいる人は自分じゃなくても良くなってくるから、
うん
ね、自己効力感とか自己肯定感がどんどん下がっていってしまうっていうのは想像できるな、容易に想像できますね、
うんうん、
でそういうのは確かに辛いでしょ
う。
そうすると文人が発揮できてないっていうか、なんか それを含めて肯定するんだっけみたいなのがよく分かんなくなってくるよね、
うんうんうん、そうですね。
さあということで、2日目はここぐらいまでにして、ちょっと今回あれですね、期せずして平野啓一郎さんの本が出たので、一応これも超相対性理論書店に入れておきたいと思いますが、私とは何か個人から文人へですね、講談社現代新書から出ております。こちらの本も、まあ、かつても放送で何度か引用した記憶がありますけれども、改めてこちらもぜひ皆さんには読んでおいていただきたい一冊なので、はい、こちらも書店に入れておきましょう。
うむ、
ありがとうございます。
はい、ということで2回目まで終了になります。石田丹露さんゲストでした。どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
次回へ続く